政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
パラキルでございます。フジテレビジョンです。何回かお話をしてますからね、かぶってる部分はあるんですけども、今回のこのセクハラ騒動といいますか、何ですかね、もうよくわかんないですけども、本当に、まあ週刊文春がどうしたとかなんとかっていうのはありますけれども、もう本当にこの大変な問題になっているのは事実でありまして、このフジテレビというものが、まあその現在に至るまでのそのざっくりとしたその流れをね、まあちょっとだけ振り返って、まあこの騒動の話をまあ終わらせたいなと思うんですけど、で今からお話するのに4人の登場人物、まず1人目は鹿内春夫さんです。鹿内春夫さんというのは1945年にお生まれになって、1988年に42歳の若さでお亡くなりになっている、この人はこの富士山系グループを創業した鹿内信孝さんの、長男です。ですから、まあ、言ってみれば富士山系グループを引き継いだ鹿内家の2代目ということになります。でこの2代目鹿内春夫さん、大変にこう、まあ、当然いいとこのボンボンですからエリートです。慶応義塾、幼稚舎、普通部、高校とエスカレーター方式で進学しましたが、学業は良くなかったらしく中退をしております。でアメリカに留学、留学というのは名ばかりで、遊びふけっていた宝刀三昧、まあそういうめちゃくちゃな兄ちゃんだったわけです。アメリカでボストン大学に入学したんですけれども中退しています。辞めた理由はどうやら結核にかかったという、まあ多分生活が荒れ放題だったんだと思いますけども、でこれが多分彼のその短命な部分をこう形作った病気なんじゃないかなと思いますが、でこの人が、1970年に日本放送に入ります。まあこれは親の七光です。で一通り現場を、その富士山系グループの現場を回るっていうことで、職場を頻繁に移動することになります。なんかそういう例がありますね。えのきだしげもさんですね。私も富士山系グループの会社をこう転々とさせられた記憶がございます。記憶っていうか経験があるんですけどそういうことやるんですよ。言ってみれば期待された人間というのは、私はっきり言いますよ、期待されてましたからねで、まあそういう、いわゆる帝王学みたいなのをこう、やらされるんです。で、この、鹿内春夫さん、日本放送、そして、子会社のポニー、まあ現在、ポニーとキャニオンレコード、ポニーっていうのはね、カセットテープの、いわゆる音楽ソフトを作ってた会社です。そしてキャニオンはレコードですね。で、このポニーとキャニオンが合併して、ポニーキャニオンという会社になっております。で、そこの社長室次長として、後に石田達夫さんというね、達郎さんという方が出てくるんですけど、まあ、これはちょっと今回の4人の中から出てきますね。この人もまあ、大物なんですが、そこで、まあ、この、鹿内信孝さんの息子ということで、この人脈を使おうということで、石田達夫さん等のコンビで、いろんなことをどうもやってたようだと。で、その後、1977年に日本放送の副社長、そして同じ年の7月には産経新聞の取締役になり、で1980年の6月ついにフジテレビの代表取締役副社長になるわけであります。でその時に、テレビ新広島というね、 フジテレビ系列の放送局ありますけれども、TSS テレビ新広島に出向していた村上七郎さんという方がいます。で、その人をフジテレビの専務として呼び戻します。で、その時に、フジテレビの編成局長として、当時42歳、バリバリ、現役、凄腕、出ました。日枝さんがここで出てくるんですよ。日枝さんが編成局長です。この、言ってみれば、村上日枝コンビ、これによって、フジテレビが大変な価格変化を起こすようになってきます。大改革が起きます。その時何をやったか。編成部っていうのを聞いたことあると思います。編成部っていうのは、番組のラインナップを考えたり企画をしたりするようなセクション。非常に重要なところ。そして制作部。制作部、ここはもうその通り番組を作るところ。この制作と編成を統合させるという。で、編成がメインで制作が、まあそのサブというような位置づけで、大編成局構想というのをこの鹿内春夫さんがぶち上げて、それによってですね、何が起きたかというですね、ものすごいフットワークが上がる、軽くなるんですよ。例えば、大事件が起きたとしましょう。飛行機が落ちました。あるいは何か大災害が起きました。当然いろんな番組があります。ドラマがあります。バラエティがあります。歌番組があります。いろんな番組があります。で、その番組をすっ飛ばして、報道の番組をぶち抜いて入れなきゃいけませんけれども、それぞれ自分のところで責任がありますし、そこにはスポンサーがついてますから、なかなかそれはうちの番組はダメだよ。ちょっと、それは無理無理とかって言って、なかなか腰が重たかったりするんですけど、何せ編成が一番上にいますから、編成の命令一下、どけろって言ったらどくわけですよ。で、それによって番組がガーンって変わるっていう、その一本道がすぐ作れるっていう、そういう体制をこの敷かない体制でこう敷いていったもんですから、本当にフットワークが軽い。だから例えばですね、一例で言えばですね、プロ野球で、大変残念ですが、放送時間が迫ってまいりました。ここで、この後楽園球場からお別れしたいと思います。それではごきげんよう、さよならとかって終わるわけですけれど、時々番組終了の時間ですが、スポンサーのご好意により、放送を続けさせていただきますっていうなのが、まあ、ありましたよね。で、そういうようなのが、すごいできやすくなっちゃいます。この編成がトップにつくと。で、それによって、この、視聴者に対する、ニーズに、すぐに、そのスピーディーに応えるという、そういう、まあ、放送局、テレビ局と、まあ、このフジテレビ変わっていったんですよ。それによって、その、まあ、ニーズを敏感に捉え、ね、例えばお笑いであればどういう人が人気なのか、それまで出てたお笑いの、例えば東京の、まあ、いわゆる演芸場に出てるような古臭い漫才のコンビとかではなくて、ああ、これはもう関西から面白い、ちょっと若手のこの漫才連れてこようとか、その明石家さんまを連れてこようとか、なんだ、かんだと、タモリだよ、なんだ、というようなことをこう、どんどん出していく。受けるんだったらそれでいいじゃんという軽いノリ。で、それによって、その若手も、提案がしやすくなります。これ受けると思いますよ。やってみませんかっていうことで、それが通っちゃったりするという。それによって、その視聴率がどんどんどんどん回復していって、気がついたらナンバーワンに上り詰めていったっていうのが、その原点はまさしくこの編成局と制作局を統合させた大、編成局構想というやつだったわけです。これをやった鹿内さんというのはやっぱり偉いですよ。わかってるわけです。勉強できない。勉強できなくていいんです。学歴なくていいんです、学歴なんか。やっぱね、お客の顔を見てね、お客のニーズをつかんでね、それに合った、その、まあ、質の高い番組をドーンと出していけば、それは受けると。で、しかも、その、売り物は何なのか。テレビ局なんだから番組が売り物に決まってんじゃねえかっていう、そこら辺が分かっていた、この、鹿内春夫さんが、このノリに乗って1985年にフジテレビ、産経新聞社、日本放送の3社のもう要するにテレビ、ラジオ、新聞の会長職になり、で、そして富士産経グループっていう、まあ、ある種の、まあ、ホールディングスのようなものを作って、そこの議長に就任する、初代議長です。で、その時に作られたもの、皆さんご存知ですね、目玉マークです。目玉マーク、 目ん玉マークとも言いますけども、この目ん玉マークを作って、そしてこの富士山系グループの、そのグループ各社に全てこの目ん玉マークをつけさせて、まあ一部つけてなかった会社もありますけれども、文化放送なんかは未だにつけてないと思いますけど、まあ、おおむねつけさせて、その統一感を図り、ブランド力を高めていったと。で、様々なイベント、そして番組は次から次へと当たっていく、アニメは銀河鉄道39だ、あられちゃんだ、やれなんだと出てくる。そして、まあバラエティで言えば、ね、オールナイト富士で始まった女子大生ブームから、そして女子高生ブーム、おにゃんこクラブが登場し、そこから今度はトンネルズ、やれなんだというのが新しい、その、まあ動きとして出てくる。もうイケイケどんどんであります。もうまさしく、もう何をやっても、もう笑いが止まらない、という、富士テレビになっていったんですね。その時に現場にいたのが、榎田信山さんですね。本当に思い起こせば楽しくてしょうがなかったです。毎日楽しかったです。でね、まあ今だから言えるってか、あちこちで言ってますけど、金がかかんなかったんですよ、あの頃は。放送局の中にいるとね、衣食住全部揃っちゃうんですよ。例えば、その、スタジオの、控室っていうか、その入り口のところには、スタッフ用の弁当が積んであるんですけど、これ必ずもう余るほど買ってんですよ。予算があるから。だから余るんですよ。だからみんなその、で、しかも何回も食ってる奴らは見向きもしないんで、いっぱい余ってるんです。で、それを集めてくると、もう3食全然問題ないわけです。ただで食えるわけですよね。で、私、宿食室に泊まり込むなんてこともしょっちゅうあったんで、もう、しかも風呂もありますから、全然お金かかんないです。で、ギャラはめちゃくちゃ良かったですから、貯まる一方ですよ。そら400万のカメラ買いますよ、私も。だからそういう時代です。で、ところが、いい時代は長く続きません。1988年の4月9日、戸塚カントリークラブというゴルフ場で、この鹿内春夫さん、ゴルフをしておりました時に、体の異常を訴えて、そして入院をしましたが、最終的に、お亡くなりになるという、この時、去年、42歳ということですね。奥様は元 NHK アナウンサーの頼近キャサリン光子さんであります。NHK の人気女子アナだった方ですね。そして、フジテレビに引き抜いて、小川博師匠のホステスをやっていたわけでありますけれども、その後、鹿内さんが見染めて、嫁さんにして、で、まあ、鹿内さん亡くなった後、頼近さんは、その後、確か、あれは、大河ドラマの、秀吉だったかな。淀君の役だったかなんだ、だからそういうのを確かなさったと思いますが、この頼近さんも、早くにお亡くなりになりました。で、そこからです。フジテレビがおかしくなってくるのは。で、この、鹿内春夫さんの、妹さんのお婿さん、鹿内博明さんとおっしゃったんですかね、この方が、二代目議長になります。ところが、この人全くテレビのこと分かってなくて、現場が大混乱し始めるんですね。これはダメだということで、先ほど出てきましたフジテレビのその現場のまあ番頭さん、村上七郎さん、この人、官邸の関西テレビの社長にまあ行って、まあちょっと多分煙たがられたんでしょうね、関西テレビにまあ出向っていうか行ってるんです。その間に出てくる人がいます。狭間茂明さんと言います。1928年生まれ、お亡くなりになったのはつい、1年半前、2023年の6月19日に95歳で、お亡くなりになりました。めちゃめちゃ元気なジジイでした。長いこと私の、番組を追っかけてくださってるリスナーの方は皆さんご存知の方です。榎田信右衛門が日本放送の廊下で、居眠りしてた時に、ソファーに横になって居眠りしてたんですよ、真っ昼間。それをこう、揺り動かすおっさんがおります。おいおいお前なんでこんなところに寝とるんだと。で、こう、目を開けましたら目の前に、恰幅のいい、ダブルのスーツに身を包んだ白髪の紳士が立ってるわけですよ。で、なんだお前って言うから。で、いや、眠いから寝てんす、つって。なんなんだお前はって言うから、いや、この番組の、AD ですけど、とかって言って。 で、俺ももう、なんか、ムカついてたんで、起こされたんで、すっげえ不愉快な、最大級不愉快な表情で、なんなんだお前、おっさんみたいな感じでやってるわけです、こっちも。それが、波佐間重明さんです。はい。当時、日本放送の、あの時は副社長だったわけです。で、その後、その番組のプロデューサーから、おい、江ノ木だお前、お前何やったんだお前、えって、何すか、副社長がお前呼んでるぞお前、お前だろそこで寝てたのお前、お前知らんぞお前とかって言われて、ああ俺の人生終わるんだな、これで終わるなと思いながら、そのこの狭間こいつじゃねえ、この方のところに行きましたら、なんか知らないけど気に入られちゃったんですね。これ人生ってのは本当わからないですよ。そこから私の放送局っていうかメディアでの、まあ、人生というのが始まったと言っても過言ではないですね。それまではただ、放送局をただ遊び場にしてただけの、変わった兄ちゃんでしかなかったんですけど、それがこのおっさんによって、いろんなものを叩き込まれたわけです。で、本当に、先ほどの、鹿内春夫議長が、富士山系グループのいろんな会社を転々として、その現場のことを学んだっていうのと、全く同じことを私はさせられました。で、大きい声で言えないので、ここでは言いませんけど、ありえない入社の仕方、大学生、大学2年生なのに、大学卒業扱いで入社させるという、めちゃくちゃなことを、したのも、それを仕組んだのも、全部このじいさんです。で、で、この人が、鹿内春夫さんが亡くなって、お父さん、まだ、ご存命でした、その鹿内信孝さんね。ただ、もう自分はもう年寄りだし、若い感覚はないから、ということで、娘婿であった、弘明さん、婿養子ですね。これは婿養子って形なんですけど、まあ、名前を鹿内家に入れるんですよ。もともと佐藤さんって方だったんですけど。ところが、うまくいかないんですよ、人事やら何やらが。で、さらに、お父様、この鹿内信孝さんは、どうもこの、狭間の親父のことを甘好きじゃなかったっていうのが、後で私知りましたけどね。で、そこで、この狭間さんと、ヒデさんをこう、入れ替えたりしたり、ちょっとその人事をいじったりして、いろんな混乱を招くんですよ。それが元で、実は、寝技師、狭間、重明は、ヒデさんも巻き込み、この、鹿内家の、富士山系グループから追い出す、クーデターを仕掛け、そして成功させたわけです。はい。とんでもないじじいですよ、これ。そんな奴のところで私はいろいろ教えをこう、教えられたわけですから、江戸時代新右衛門が大概変な奴だっていうのは、まあ、もう大体わかるでしょう。今回の令和新選組の一件にしたって、2年間ずっと我慢してさあ来たぞって月刊花田ですよ。こういうようなことをやれるっていうか、こういう仕掛けを考える、そういったものの原点は全てこのじいさんのおかげで、もう今となっては本当に感謝してます。ですからここでこの狭間さんが出てきて、日枝さんが出てきて、ということで、フジテレビから、富士山系グループから鹿内家というのがいなくなった。これは実は現場の人たち結構喜んだんですよ。しかも、その、娘婿の弘明さんっていうのが良くな、まあ評判が良くなかったっていうのもあって、よし、これで風通しが良くなったと。しかもその、フジテレビの生え抜きの人たちが、その、幹部になったということで、万歳万歳っていうような形になって、そして、あ、行きましょうっつって、またそこでアクセル踏んで、番組は新しい、その、いろんなバラエティとか、報道とか、また新しいものがどんどん出てくるようになって、やっぱフジテレビってすげえなって、90年代、まだ行けるなっていうふうな形になっていって、ところがやっぱり工事、まあ、王子と言いますけれど、そこで出てくるのは何かというと、フジテレビのブランドに憧れてるだけの何のやる気もない若いやつがどんどん入ってきて、そういうのを採用しちゃったっていうのが一つ。それと、その、このじい様どもがすごいんで、その後続くやつがいないんですよ。あんまりちょっとすごすぎる、その喧嘩が上等っていうかね、もともと共産党バリバリとかね、なんかもう、左も右も知り尽くしてるみたいな、そういう酸いも甘いも知ってるような、とんでもないじじい連中ですから、この、ひえださんやら、その、狭間やら何やらという。で、この人たちが、 いつまでも上にいたもんだから、まあダメだったんですよね。で、そして村上七郎さん、関西テレビに行ってましたけども、この方が引退するという時に村上さんが日枝さんに声かけてるんですよね。一緒に辞めようやと、ええ、で、その時に辞めてりゃよかったんだと私は思うんですけど、日枝さんは辞めなかった。で、そのうちの親分もまあ辞めましたけど、もうほぼほぼあの現場からは離れてたけど、あの聞けばパーティーがあるたんびに出かけて飲みに行ってたらしいですからねもうとんでもないジジイで、私の周辺にはとんでもないジジイがこの狭間というのと種田守というのがおりまして、まあ言ってみればあのなんですかね、実の父親はもうとんでもないジジイで、まあ育ててもらったある種親父ですけど、これもとんでもないやつで、とんでもないのととんでもないのに育てられたとんでもないのが私なんですけども、こんな風にはなれないだろうなと思って、もうちょっとこじんまりと生きていくつもりでおります。ですから、この人たちが、そのフジテレビの全盛期を作った、これはもう過言ではないという事実です。けれど、それがいつまでもいる、特にこの日枝さんがいつまでも残ってしまった。そしてその後続く人たちが弱すぎる。弱いんですよ。そもそもその番組のプロデューサーやってた人たちとかがその社長になっちゃってるんですけど、それはいいんですが、もっと力強く自分たちのやることをバンってやればよかったのに、結局すべて編成局長トップなんですよ。ずっといわゆる老中というか大老ですね。それをずっとやってきた日枝さんがずっといるもんだから、番組の編成はいじれない、そのドラマバラエティ報道その他大規模な変革を、まあ、よしとしない。それを変革をしようということは、俺らが作ったフジテレビを変えようっていうのはお前らそういうことなのかっていうふうに、まあ、弓を引くのかなんていうふうに、言われたって人が何人かいるみたいですからね。だから、噂で聞いてもらうだけですけどね。ですから、その、やっぱりその自分たちが作ったものっていうものに対するプライドというものが強すぎた、このジジイどもが。それによって風通しの悪いフジテレビになっちゃったんだろうなということを、まあ私は想像します。そしてその中枢の中心閣にはいません。私は当然そんな部屋には入れてもらえませんから、その外側の控え室、控えの間で何かね、劇が飛んできたらそれを手にして、どこにお使いに使い立てて行けっていう、まあ、そういう伝令みたいなものをやった時期が短い時期ですけどもありました。で、そこで見た、聞いたものっていうので、今お話をさせていただいたっていうのが、私が知ってるフジテレビのその物語であります。半分以上は、まあ、本当は語れないようなこともあるんですけど、まあもう今となってはいいかなと思って喋ったことです。もちろんその、ある意味守秘義務的なことは、多分死ぬまで、墓場まで持っていくことになるだろうな。それが育ててくれた、この、狭間のおじさんの、じじいに対する、まあ私の忠説、だろうというところです。お聞きいただいた秋田美優子さん、この物語はどうでしょうか。
いや、私は実際追ったわけじゃないから分かんないです。
でもなんとなく話としては分かりました、流れは。一応分かるように物語ったつもりなんですけれど。
まあ、ですね。
ええ、まあ年寄りで元気なのはね、年寄りで元気なのは結構なことだけども、いつまでも現場にいちゃいかんなというようなことだけは思います。私も早く現場から離れて、前島政権に移行していくべきだというふうに思っておりますんで、ということで、まあよほどの何かでかいニュースが入ってこない限りは、フジテレビネタはしばらく、まあこれで、まあ一旦終わりたいなというふうに思っております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
味の店探訪。 今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。